まず一番最初はソニーコンピューターセンターは6先生による、コミュニケーションにおける不確定性の認識で、
コミュニケーションというのはですね、別にエージェントとかのコミュニケーションに限らず環境とのコミュニケーションも含むわけですね。環境とのコミュニケーションによって非常に大きな問題っていうのは不確定性があるということで、人間がどう不確定性が扱っているかというのは非常に大きな問題なわけですけども、去年ノーベル経済学賞を取ったそのカーネマンという人がずっとその人間がですね、行動経済学という分野で、一見その経済的合理性から外れた形で行動する場合があるということを、まあ、ずっとやってきたわけですけども、最近そのような行動経済学の成果に基づきながら、それを神経活動と実際に見ていこうというそのニューロエコノミクスというような分野が始まろうとしているわけです。でなぜその一見その不確定という合理性が外れた行動をするのかというと、基本的にその不確定性に対するアダプテーション、適応性という理解からするとそういうことが説明できるわけですね。で基本的にその教科学習でも問題になるわけですけれども、人間を含めたその生物が不確定、しかもオープンな環境の中でアダプティブなビヘイビアをするために大きな、条件だったことの一つというのが、すでに知られているリボードのソースのエクスプロイテーションと、それからまだ未知のリボードのソースのエクスプロイテーションの間のバランスをいかに取るかということが問題になっております。つまりもうすでに知られているリボードのソースばかりをエクスプロイトしているような生物は先細りになってしまうし、環境の変化に適応できないし、一方こちらを確保しないでこちらばっかりやっている生物というのは、まあ、死んでしまうわけですね。まあ、研究者もまあこういうところだと思うんですけども、このバランスをどうその脳の中で計算しているかというのは非常に重要なところで、このような、コンテクストから見ると、その一見、短期的な経済合理性が外れたように見える人間の行動も、まあ、説明、アダプティブな意味で説明できる。例えばですね、蜂の実験で、これはオーストラリアのスリリバさんという人のグループがやっている実験なんですけれども、蜂っていうのは実は同じ違うという概念が理解できる、学習できるということが分かってまして、飛んでる人と飛んでる人のその入り口のところで、同じ、匂いがするところに行くと、蜂蜜があるというような学習をするとですね、今度その匂いを色に変えても、そのモダリティを変えても同じようなことができるということが分かっています。ところがこの場合そのチャンスレベルが 50% なんですけども、サクセスレートがですね、なぜかその 100% くらいにはいかないで 70% くらいですか、10と。で、これは一見その、短期的な最適性という視点から見ると非合理に見えるわけですけども、要するに環境というものが不確定の要素を含むものだということを考えると、先ほど そのエクスプロイテーションとエクスプロレーションのバランスというコンテクストの中でこういう行動もアダプティブなものとして理解できるわけです。最近になってその特に、報酬を脳の中で司っている主要な、神経伝達物質でありますドーパミン系の、動作について非常に面白いことが分かってまいりました。手術というケンブリッジにいる、人のグループがですね、実はそのドーパミンというのはもともと報酬が入ってくると活動するわけですけれども、この刺激が来ると必ず2秒後に報酬があるというようなことが分かった場合、その条件付けが成立しますと報酬そのものには活動しなくなっちゃって、その条件刺激が出た時に活動するようになるんですね。で、一方ですね、この刺激が出た時に 0.5 の確率では報酬がもらえるんだけど、 0.5 の確率では報酬がもらえないっていうのは、不確定性を導入した時にどういうことになるかということなんですけども、手術らはそのようなもう不確定性自体を実はドーパミン系は一つのセカンダリーな報酬として考慮しているということを見出しました。で、これは脳の要するにサブの、これはサブなんですけども、サブの脳がですね、リボードそのものだけじゃなくて不確定性自体を、一つのリボードソースとして扱っているということを意味します。で、これは先ほどから問題にしているそのエクスプロレーションとエクスプロイテーションのバランスということから考えれば非常に分かりやすいことでありまして、つまり、人間、サルとかですね、人間はある程度 その不確定性自体をソースとしてリボードとしてその扱うことによって、先ほど そのエクスプロレーションの方をやるというモチベーションを、脳内的に成立させているということだと考えます。で、考えてみますと、そのドーパミン、まあ、ドーパミン、その報酬系ですね、ある報酬シグナルがまずどのようなタイミングでどれぐらい その量が出るかということをその前処理する上流側ですね、そこのその第二ケースのシステムと、それからその、そういうリボードシグナルが出たときに、今度それに基づいてその価値判断したりとか、それからそのアテンションのモチベーションをしたりとか、それから具体的な選択をしたりとかいうような、 この前と後ろの処理を考えてみますと、報酬系というの、報酬系というものをやらなければいけない計算問題というのは非常に複雑なものだということがわかります。特に、環境が不確定で、それに対して完全な情報が、知識が得られなかった場合に、どのように振る舞うかということについては、いわゆる、インテリジェンス、コンピテーショナルインテリジェンスというものとはまたちょっと違った意味でのエモーショナルインテリジェンスというものがあるわけで、その、情動というのは普通原始的と考えられているわけなんですけども、先ほどその手術の研究に示唆されるような、なんかちょっとドーパミン系のですね、新しい性質を考え始めると、実はここに、ほとんどそのアニマルの、ビヘイビアのアダプティビティの、根幹があるということが考えられるわけです。それで、そのようなですね、ドーパミンを中心とする情動系及びそれを制御、ないしは解釈する大脳皮質系の、全体像を見ていくということは、おそらくこれから非常に重要な問題になってくると考えられまして、特にですね、先ほど問題した石川先生の、メタコミッションというものを含めた、処理がどのように行われているかということに注目しています。で、これは下流処理の方の例なんですけども、例えばですね、同時にレタスとリンゴが出るような状況で、リンゴをもらう、リンゴを見せるとですね、これだけ喜ぶわけですけども、ドーパミン系がですね。ところが、その、リンゴかバナナが出るような状況で、リンゴが出てもあんまり喜ぶわけです。つまり、コンテクストとして、その、得られている報酬がですね、どれくらいの価値があるかということが、脳内でその、後処理されているわけで、こういうことをやっているのが、その、前頭葉のオプトフロンタルコンテクストと呼ばれるところだと思われるわけです。それで、今での、問題を、踏まえた上で、私が最近やってるのはそのセーフベースという問題なんですね。でセーフベースというのはですね、幼児の認知発達において、幼児というのは基本的にその新規な刺激を好むと言われています。A という刺激と B という刺激にして、どっちを見るかというのをそのプレフェレンシャルルッキングという実験をしますと、新規なことを見るんですね。ところがその時に前提条件がありまして、例えば母親のお膝の上に乗せるとかですね、その保護者が、安全基地を提供しているという状況で初めてその幼児は新しいものをエクスプラレーションできるということが分かっているわけです。で、要するに競争というのはその対等なエージェント間のコミュニケーションだけではなくて、このようなそのセーフベースを与える側と、それによって与えられた側がそれによってエクスプラできるというような、要するにちょっとエージェントがこうなって外に向かっているようなことも含めてその競争ということは考えるべきだと思っています。で、そういうこと、そのセーフベースがですね、先ほどのそのビヘビアルエコノミクスみたいなセンスで、どのような形でそのセーフ、どれぐらいその今エージェントがセーフベースを持っているかということが、そのパーセプションがそのエージェントのビヘビアに影響を与えるかということを一着目して、要するにこういうなんか一種の、数学、なんか経済ゲームみたいなことをやらせてみています。で、このような経済ゲームをやらしつつ、その一方でその脳のイメージングをしてですね、そのドーパミン系のようなその、システムの動作、あるいはそれを含めた脳のシステムとしての性質を結びつけることによって、その我々の生物にとって大問題である不確定性の処理機構というのが、少しずつ明らかになるだろうと期待しております。で、これはその実験のちょっと例なんですけども、その、あるリソースが与えられていて、それでそのリソースが減っていくと、そのゲーム自体が終わってしまう、そのサドテストのベースが高まるというような状況 です、ね、要するにこっちの方というとそのプレイヤーはすごく不安な状況になるんですけども、そうちゃうその時にそのどれくらいその、アクの量をかけるかというのを、プロップしたのがポイントです。で、これはまだベリグラリザートで解析中なんですけれども、考えてみるとそのある、状況ですね、ある確率とかそういうものが提示された時に、その、状況に含まれている不確定性を判断したので、どれぐらいのその量をかけるかとか、そういうことがどれが処理されているかということは、それも処理で、その一つのその重要なその、制御パラメータというか、それに影響を与えるパラメータが、この残りのリソースですね、どれぐらいあのセーフベースであるかということだと考えられます。でもう一つその重要なのはその、不確定性のメタコグニションにして、ある意味ではその不確定性というのは非常に扱いにくいんですけども、脳の中では、確率そのものは、あらわには扱われているとは考えられません。脳内で扱われているのは、要するにその不確定性に対するある種その荒いエスティメートで、で我々実はその不確定性を不確定性 と、認識することによって、実はそれをある種安定な処理機構に持っていけるわけです。でそういうことがさらに実際にできるということが分かってまして、さらにですね、あるタスクをやらして、で難しい場合にはエスケープボタンというのを用意しまして、そのタスクをやることを 回避できるようにする。ただその時にもらえる餌はあんまりいいものじゃないと。で、もし、リスクを犯してやってみて成功すれば好きなピーナッツをもらえるんだけど、失敗したら何ももらえないという状況で、猿が実はその自分のインターナルステートとしてどれぐらいそれが、その達成ができそうかというのは、そのアンサーテニティを、認知することができると言われています。で、ここで非常に重要なことというのは、ここでおけるアンサーテニティというのは客観的な意味での確実ではないということです。客観的な意味の確実ではなくて、その猿が自分の内部状態を、どのような形で、処理するかということに伴うその内部変数としてのアンサーティティがそのビヘビアに与えられます。で、これは先ほどの猿と同じような形で、人間にそのエスケープボタンを与えた場合とエスケープボタンを与えなかった場合で、リソースの量によってその電灯の変身値がどれくらい変わるかというようなことをやっているわけですけども、要するに人間の場合そのエスケープボタンがあったにもかかわらず、あえて、かけるという行動をしたときには、ベッドの、値がそうじゃないかと比べて、高まるということが見られます。つまり、エスケープボタンが与えられるということは、与えない場合は、それは強制的にやらされているわけですけれども、与えられた場合というのはその、アンサーティティのメタコミッションを乗り越えて、あえてやってもらって、それらのときにはその、より多くの、かけをするという行動が見られるということがわかります。ちょっとこれ時間があると申しますので、お願いしますんですが、で、この実験のポイントはですね、客観的な確率が与えられているんです。で、ポイントは客観的な確率が毎回提示されているにもかかわらず、それの、主観的なアンサーテンティの、パーセプションというのは毎回、変わるということなんです。つまり、その客観的な確率と、主観的なアンサーテンティのメタコグニッションがずれるということが非常に面白いことで、かなり言いますと、人間はその例えば宝くじ必勝法というのはですね、宝くじを買わないというのが必勝法なんですけど、よく必ず何か買ってしまうんですよね。ああいう形でその合理的な判断ができないときに何が起こっているかというと、要するに客観的な確率を我々ずっと問題にしがちなんだけど、それがポイントではなくて、我々のビヘイビアというのはその主観的にパーシーブされたアンサーテンティのメタコミッションの問題であって、それをその先ほどのエクスプロイテーションの文脈でに投げ込んでですね、結果としてどういう行動が出てくるかということが重要であるということだと思います。で、そういうようなことを先ほど言ってたオービトフロンタルというのがこれなんですけども、それからその元々ドパミン流入が公開になりまして、でバーッと前頭葉にバーッと投射しているわけなんですけども、それなんかそのシステムの、性質も含めて、やっていきたいと思っております。それで以上です。そこは非常に重要な問題だと思っています。 いません、ありがとうございます
。はい、ドーパミンのね、はい、話もありますけど、脳の中でのそのシナリオの生成のような問題と、今の問題はかかっている印象なんですけども、その無限転生っていう問題に対して、はい、そのシナリオ生成と絡めて、ちょっとどんな風に解釈できるかと、ご意見聞けた
ら。そうですね、シナリオってあのストーリー、
ストーリーですか、はい、まさにその今の予測する問題になりますね。
読む側からすれば予測できるあのリワードっていうのはリワードじゃないって意味で言うと、やっぱりそのストーリーっていうのはなんかある程度不確定性を入れてアンエスペクティブネスを入れないとリワードにならないわけですね。だからそこはすごく重要なこと、要するに重要なことっていうのはリワードっていうのはなんか物質としてのなんか例えばジュースだとか餌だとかそういうものじゃないってことなんですね。だからそういう意味で言うとその、ドパミン理論って明らかにその TD5 素とかそういうものも含めてリワード、要するにだからそのリワードっていう概念自体を拡大していかないと、やっぱりその宮崎先生が今おっしゃってますシナリオ生成とかそういうのは理解できないと思うんですよ。そこら辺はなんかその議論の間違いっていうのがこれから問題になっていくんじゃないかと思います。
すみません。それではあの時間も5分になりますので。